特集、進化する陸の玄関口、3ページ、問い合わせ、長崎駅周辺整備室、電話 829-1173。 新長崎駅舎の開業や新駅ビル建設、新幹線の開通、出島メッセ長崎の開業など、今長崎駅の周辺は大きく風景が変わろうとしています。これからの時代に合わせて進化し、新たなにぎわいを作るために整備を進めているからです。今回はその陸の玄関口である長崎駅周辺がどんな風に生まれ変わっていくのか紹介します。図と写真、多目的広場完成時点イメージ図、令和元年12月現在の図があります。今後変更になる可能性があります。現長崎駅舎の写真があります。図と写真終わり。もっと楽しく、もっと便利に。着実に進化している長崎駅周辺の今後の様子やスケジュールを合わせて紹介します。新長崎駅舎、在来線。3月28日土曜日、 JR 長崎本線浦上駅から長崎駅間が高架線路へ切り替わり、長崎駅と浦上駅の新駅舎が開業。駅舎へは浦上側の方向からアクセスできるようになり、かもめ広場がある東側からは工事期間中、仮設歩行者通路を利用してアクセスできます。詳しくは7ページへ。東口交通広場。交通広場の整備や電停のバリアフリー化を行い、利用する方がさらに使いやすくなります。詳しくは6ページへ。多目的広場。さまざまなイベントの開催や憩いの空間として楽しむことのできる場所になります。詳しくは6ページへ。新駅ビル、JR 九州。国際観光都市にふさわしいデザインを取り入れ、商業、ホテル、オフィスなどによる複合施設となる予定。長崎の新たなランドマークとなることが期待されます。新幹線。駅舎の屋根は白い幕の屋根で、在来線と一体となった明るい大空間を創出するデザインです。長崎駅西通り線。新設道路により、西側、浦上側方面から新長崎駅舎へアクセスできるようになります。西口駅前広場。バスやタクシーの乗降場や駐車場が整備され、より利用しやすくなります。長崎スタジアムシティプロジェクト。ビファーレン長崎の新たな本拠地となるスタジアムを中心に、オフィスや商業施設、ホテルなど、新たな街づくりが進められる予定です。出島メッセ長崎。西口を出た正面にあり、令和3年11月の開業を予定。コンベンションホール、イベント展示ホール、会議室を備え、ヒルトン長崎などが併設されます。国内外からの多くの来訪者を受け入れ、新たなビジネスや文化を生み出していく交流の拠点になります。図と写真。図。新長崎駅舎、在来線。新駅ビル、JR 九州。新幹線、長崎スタジアムシティプロジェクト、出島メッセ長崎のイメージ図があります。イメージは変更になる可能性があります。イメージ図のうち、新幹線は、帝京、鉄道運輸機構。長崎スタジアムシティプロジェクトは、構想段階のため、今後デザインを含め変更の可能性があります。コピーライト、ジャパネットホールディングス。写真、空から見下ろした現在の長崎駅周辺。写真上に新しく整備されるそれぞれの場所が示されています。図、写真、終わり。主な事業のスケジュール。 新幹線、令和4年度中頃開業予定。連続立体交差、令和3年度末完了予定。土地区画整理西側、令和2年度中に完了予定。土地区画整理東側、令和5年度末完了予定。出島メッセ長崎、令和3年度11月開業予定。新駅ビル JR 九州、令和7年度グランドオープン予定。それ以前に部分開業予定。ここがこう変わります。チェックポイント。連続立体交差が可能になり、踏切が高架化すると。鉄道が高架化すると、幸町、宝町、柳川橋、竹屋橋の4つの踏切が撤去され、地上部分を人や車がスムーズに移動できるようになることで、東西の町が一体化し、踏切による交通渋滞や事故がなくなります。写真と図。例、柳川橋踏切のビフォーアフターとして、現在の写真と整備後のイメージ図があります。写真図終わり。チェックポイント。長崎駅前広場ができると、新駅舎は現駅舎から約150メートル西側へ移動しますが、新駅舎の東口、西口に交通広場や新しい道路が整備され、駅舎へのアクセスが向上します。また、東口に新たに整備される多目的広場は、今の高架広場の3倍以上の面積になり、長崎を訪れる観光客や市民との交流やにぎわいが生まれ、おくんちなどのイベントの開催や、憩いの空間として楽しむことができるようになります。図、多目的広場完成時点イメージ図、令和元年12月現在、今後変更になる可能性があります。新長崎駅舎の東口側から見たイメージ図です。左から右へ、アミプラザ長崎、多目的広場、新駅ビル、JR 九州、新長崎駅舎、東口駅前交通広場となっています。図終わり。3月28日、長崎駅開業に伴う仮設歩行者通路のお知らせ。3月28日土曜日から、JR 長崎本線、長崎駅から浦上駅間の高架化に伴い、新長崎駅舎が西側、浦上側方面に移動します。しばらくの間、仮設歩行者通路を通って、新駅舎へアクセスすることになります。なお、西口駅前広場と新設道路、長崎駅西通り線ができ、西側からのアクセスもできるようになります。工事期間中はご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。図、新長崎駅舎の図に、歩行者動線と車両動線が示されています。歩行者動線は、現長崎駅舎改札口から新長崎駅舎の改札口までの仮設通路約350メートルと、新駅舎の西口に面した通路に示されています。車両動線は、新駅舎西口に面している新設道路に示されています。図終わり。長崎駅周辺整備のデザインに携わった林先生にお話を伺いました。長崎総合科学大学名誉教授、林一馬氏。次の世代へ誇れる街づくりを。令和4年の新幹線の開業に合わせ、より多くの来訪者を受け入れるため、駅の周辺でいくつもの取り組みが進んでいます。中でも新たに建設しようとしている長崎駅は、世界でも類を見ない海に開かれた駅。長崎駅に降り立つと、誰もが歴史ある長崎港を見通すことができます。 これまで関係団体と約5年間もの期間をかけて、利用者に喜ばれる駅、長崎の魅力が伝わる駅を目指し、駅の建設に向けて取り組んできました。これから建設される長崎駅は、都心部の新しい顔となります。次の世代に誇れる街を、誰もが訪れたくなる街を、新たな賑わいを作るため、陸の玄関口が今生まれ変わろうとしています。時代の先を見た街づくりを、これからもたくさんの人で長崎が賑わうためには、長崎の歴史や文化、街並みなど、長崎らしい魅力を多くの方に知ってもらい、長崎を訪れる人々を増やしていく必要があります。その中で、長崎駅周辺の陸の玄関口の進化は重要な要素の一つです。長崎は100年に一度と言われるほどの大きな変化の時期を迎えています。松ヶ江ふ頭に2隻のクルーズ船が停泊できる計画も進み、海の玄関口も変わろうとしています。また、町ぶらプロジェクトでは、町中において様々な人と連携して町づくりを進めるなど、これまで以上に町の母屋に磨きをかけていきます。様々な取り組みが同時に進んでいますが、町全体として暮らしやすくするために、これからも着実に一歩ずつ次の時代に向け町づくりを進めていきます。